皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月31日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、岸田氏が晒すアメリカの日本支配の実態という話です。日本の政局もですね、かなり慌ただしくなっているようで、岸田氏も、持たないんじゃないかと、長く持たないんじゃないかという声が、政界では出てるらしいんですね。しかしちょっと遠目で見てるとですね、この岸田政権というのはすごく面白いと思うんですね。まずその菅政権が終わりになって、選挙になって、自民党内の党首選挙で、総裁選挙で岸田氏選ばれてきたんですが、その時の様子も非常に興味深かったと思うのは、要するにその、岸田氏っていうのは、あれですよね、笹川の指名した最後の首相候補だったと思うんですね。笹川の指名したね。だからあの次はいないんですよね。いよいよ最後出てきたわけですよ。でもあの段階で、菅がもう退いた段階で、安倍型政治っていうんでしょうかね、新自由主義政治は終わっていたんですね。だからその、菅も引っ込んじゃったわけで、そういう意味で言うと、岸田の仕事っていうのは鈴木貫太郎で、終わりにするって仕事ですね。鈴木貫太郎はその、戦争が終わって終戦の時の首相ですが、終戦の後本人も辞任しましたですよね。だからこの次を引き取ってやろうというんじゃなくて、終わりにする時の首相っていうのは終わりにするのが仕事なんですよね。で、岸田氏ずっと見ておりまして、やっぱり一番なんか戦略的に気脈を通じてそうなのが林外務大臣のように思うんですね。韓国中国とも良好な関係を持ってるようですし、日中実務者会談ですか、なんかそんなようなこと言ってましたけど、日中の実務レベルの会談もかなり長時間やってたようで、それから海上自衛隊の観艦式にも久しぶりに韓国を招くようになりますから、近隣諸国と揉めててろくなことはないわけで、それは非常にその今までと違う動きで、でも一番なんか戦略的にそこと通じてんじゃないかなと思うんですけども、それ以上にですね、やっぱこう次本当に自分でやりたいなら決してやらないことをたくさんやってるように思うんだね、岸田氏っていうのは。それはやっぱ全部バラしちゃうってことですよね。もともと性格的にですね、あんまり民のことがわからないとか、あるいはフラフラしてる、まさにその戦略的オロオロですね、そういう部分はあるんでしょうけども、どこまで意図していて、どこまで天の采配でやってるのか知りませんけども、あれは完全に終わりにするやり方ですよね。本当のこと全部言っちゃうわけですね。ちなみにこの先は、こういう、このまま行ったらこういうことになりますけども、国民の皆さんいかがですかと、これが言いたいわけでしょ。例えばその国葬の話ですけども、いや、なんで国葬やるのかって、実は根拠法がないんですとそこですよね。国葬実は根拠法がないんですってわけですね。いいんですかってことですね。根拠がなくてやっても。で、弔意の表明をやれとか言うやついますよね、当然ね。安倍は神様みたいにいますから、自民党内にね。私びっくりしたのは、安倍氏を永久顧問にするという団体が出てきたっつんですね。永久顧問にしてどうするんですかね、それね。神君家康公みたいな話でね。なんかまるでもうカンカンの踊らしてみたいなもんですよね。安倍晋三にカンカンのを鳴らして何をやろうのかという話で、要するに誰も人がいないってことでしょ、その次を引き受けるね。で、だから国葬っていうと、要するに国葬をやろうっていうと、そういう連中がなんか出てきますよね、とバレますよね。なんか安倍晋三を永久顧問にした連中なんてのいるんだってことがまずバレますでしょ。だから靖国もそうですよね。安倍晋三がいなくなって、じゃあ靖国行くのっていうと、その穀物は入れるとかね、2、3人行きましたか今年もね。でも穀物を岸田が 靖国に持っていくときは事前にあの韓国の大統領府に相談してんですね。韓国の新聞に書いてありましたよ。事前にね、岸田氏が穀物を靖国神社に持ってくんだけど、それについて韓国大統領府に説明があったと。まあ韓国もそれをまあ了としたんでしょうね。まあそういう事情であればということで、ですからあんまりひどく非難してませんでしたよね。まあだからそのまあ関係を改善するということも言うし、それからそのまあ要するにこういう大騒ぎ終わりにしようということでしょ。日本もですね、あの近隣諸国を怒らせるようなことはやめようっていうことでしょう。さらにそれからあれですよね、あの、国葬ってなると儀仗隊を出すって話があったと。前の安倍家族葬にも儀仗隊出てましたよね。なんか並んでましたよね。あれなんかその家族葬で出したのが初めてなんだと。しかもそれを出せって言ったのが実定の岸信夫だと、防衛大臣だと、なんたることだった話もあれバレちゃうわけですよね。こういうことやってたんですよ。それから中村、警察庁長官辞めましたよね。まあ、あの人は言ってみるとですね、この建物の下から順番にね、こう下から上がってって、まあその上の階まで上り詰めた人ではなくて、言ってみれば窓の外にあのよくあの窓拭くゴンドラがありますよね。建物の外側、窓の外にゴンドラがあって、あのゴンドラに乗ってですね、一番上に上がってった人ですよね。外側をずっと上がってた人で、まあ例の伊藤詩織さん事件もそうでしょう。で彼だから一気にこう首だったらしになったわけですね。それから鬼塚っていう奈良の県警の本部長を見ましたけど、あの人はあのほら北村茂の部下だったっつうんですね。親しい人だと。北村っつったらそれはあれ公安で、中村も北村もいわゆる公安ポリス、あの官邸ポリスじゃないですか。この系統が吹っ飛んだわけですね。鬼塚ね。いやだからこれもなんか、あの事件があって吹っ飛ぶっていうことがなって、やっぱ何者か官邸ポリスがあったんだってこともますますはっきりして、やっぱり中村はいろいろあったんだと、準高官の逮捕状を握りつぶしたんだということを改めて国民にさらされましたよね。それからさらにこの原発ですよね。原発は再稼働するんだと、それだけじゃない、新増設もやんだと、特にその小型原子炉開発するんだと。あれアメリカの政策じゃないですか。トランプが最後に言ってきた、ね、辞める前に言い出した戦略で、あれ日本もやるんだと。ほんならアメリカの政策そのまま日本もやるって話じゃないですか。で地元は賛成してないですよね、あれね。もちろん賛成してるやつもいるんですけども、地元の合意取ることは非常に難しいんじゃないですか。これあの統一教会のことあって、これから自民党極めて厳しいですよね。要するに靖国だとか原発だとか戦争だとかいうのは同じグループがやってんですよ、あれ。統一教会系の同じグループでしょ、あれのやってんの。だからそこをこけりゃみんなこけますわね。でもこける前に全部晒しちゃったわけですね。いやアメリカの言いなりになってやるんですよと、ミサイル防護はどうすんのと、いやこれからだとねえ、あれ要するにこう原発でもこうご了承してるっていう話ってこうばらしちゃったわけでしょ。金融についてはその子供に金融教育やると、金融教育したらその税金少し負けてやると、まあよくやればね、金融庁もね。今ほら相場大崩壊じゃないですか。相場大崩壊でまるでウクライナと同じですよ。ウクライナの兵隊なんか全盛期はどんどん死ぬわけね。もうほとんど壊滅してて、それでも挑発して全盛期はどんどん死ぬんですよ。だから今頃ですね、投資の金集めやってね、でそれ相場にくべりゃね、みんな死ぬわけだ。ウクライナのですね、兵隊の挑発と金融庁がね、まあ金融の勉強をね、子供にさせて、子供の金をですね、大人になってもその市場にくべさせるのと同じですよね。全滅させるための金集めですね、あれね。面白いことやりますね。そんなのも日本人のアイデアじゃないわね。この日本に救ってるアメリカの戦争やどもの、それと結託してる連中のアイデアでしょう。アメリカ軍が上手に日本をね、仕切ってるから、これに便乗して日本人の金巻き上げて自分の懐入れようっていう連中前からいますから、この連中の考えてることでしょう。日本を金融都市に、国際金融都市にしようっていうのはまさにそのことじゃないですか。アメリカ軍の日本占領の上にですね、まああぐらをかいて自分たちも金儲けさせてくれって話で、それをその窓口が金融庁ですよね。まあそういうことがバレてくるわけですね。面白いと思いません？それから、 家族制度もそうだね。家族制度なんたらかんたらって話は、あれはあのなんですよ、統一教会のね話なんですけども、そもそも戦前はその大家族制度ってあったんですね。大家族制度の場合はですね、要するにその子供たくさんいますから、まあ兵隊に行ってもある意味でいいわけですよ、家族制度って兵隊が行ってもねいいわけですよ。要するに兵隊を次々送り出せるわけですよ、大家族制度で、ね、たくさん子供がいればね、どんどん子供を産ませて大家族制度で、で食い口ないやつは戦争に出そうという、戦前と同じ発想じゃないんですあれ。だから日本も韓国も生活水準は下げて、で子供は多いと、でも戦争も兵隊にすりゃですね飯食えるというふうにする気なんじゃないんですかあれ。でもそれやってばらしちゃってるわけでしょねえ。いやだからね、あの岸田氏ってですね非常に面白いなと思って見ておりまして、その今まではあまり大きく語られなかったアメリカの日本支配の実態がまあ次々と明らかになってくるんですね。メディアもそうですよね。例えばウクライナ情勢なんですけども、もうそれ今回はあのケルソンの大攻勢なるものが一瞬で、ほとんど一日で失敗しましたよね。ウクライナ側ね、3カ所からあのケルソンの周り攻めかけて一瞬で崩壊しちゃいましたよね。だからあれが最後の攻勢でしょ。でここでダメだったから、あとはだからじゃあオデッサ攻防で攻防までやるか、まあ、その前に降伏するか、2つに1つですよね。でやっぱり日本のメディアは要するにアメリカの戦争屋と一緒にデタラメばっかりこう流してますから、そうすると最後に大恥かくわけよね。あの戦争終わった時の日本のメディアと同じ で大本営発表を垂れ流してましたから、戦争終わった時ですね大恥かいたのは日本のメディアでしたよね。ああなるわけですよ。でだけどその岸田の方は何も訂正もしないでしょ。何の訂正もしないんで、アメリカの、まあ、あれはイギリスだね、イギリスの諜報部のですね流すデタラメをそのまま流してやってるわけですよ。そうするとですね、まあ言ってみればそのウクライナや、イスラエルが負けたら困る連中が必死になってんだけど、まあそれをそのまま垂れ流ししてやってるわけですね。そうするとそれ終わった時ですね、やっぱそれは身体極まりますよね。なんでこんな報道だったんですかって、それはウクライナとイスラエルつるんでる連中になってたんだと、バレちゃいますもんね。そのままこう右から左に やってますとね、一切忖度なしですから。だからあの日本テレビのことも面白いですよね。あの統一教会がですね、メディアの方も悪いやつがいるんだと、メディアにも実態さらしてると、牛とつるんでたね、悪いメディアがいるんだと、それが日本テレビだと。日本テレビって言ったら正力マスタロですね、もう昔からね、あれはアメリカ軍の、あ、CIA のスパイですよね。日本に原発を持ち込むときに、原発賛美をですね国民に説いたのが当時の日本テレビですよね。昭和30年前後ですね。で日テレの社長ずっとやってたのは正力で、いやだから統一教会ってそれは隠れ蓑で、元はあの隠れ蓑というか金集め団体で、中核にあるのが勝共連合でしょう。そこを仕切ってたのは、国内で仕切ってたのが、笹川良一で、もう亡くなりましたがね、この笹川のとともにアメリカ軍が後の CIA になりますが、 CIA がこう操作していた、マニピュレートしていたのが正力ですよね。その正力はもちろん岸もそうですが、マニピュレート操作していた人の一人ですよね。だから関係ないどころかですね、根っこからつながってるわけですね。日テレと統一教会 CIA は根っこからつながってるわけで、いやだからああいうなんか不思議なこと言うとですね、統一教会と関係のあるメディアをこちらから言ってやるっていうとですね、いやそれはお互いですね、一番のその肝の部分、まあ知ってる人は当然知ってるんですけども、知らない人がたくさんいますから、まあいやそんなもんかと思いますよね。おお、日テレってさ、統一教会と根っこからつながってんじゃないかと、いい指摘してくれましたよね。統一教会はね、うちはこういうもんでございますと、なんかなんとか組の大門を最後に出してきてみたいな話ですよね。面白いね、あれ意図的にやってるのかたまたまそうなったのかよく知りませんけどもね。まあそんな感じでありまして、そうするとやっぱりこれ全部国民にとってはノーなんだと思うんですね。こういうことはノーということだと思うんですよ。だからその岸田内閣の今 今回ねいろんなことをやろうとして、これ予算になるんでしょうけども、まあ大体だからアメリカの戦争屋の言ってる話か、イギリスの情報部の言ってる話がその場は右から左なんだと思うんですね、見てるとね。でこの連中の、まあ、最後やり残したこと、もし安倍が生きてればやりたかったってことだろうな、安倍晋三が生きていればやりたかったことをそのまま出してやると。で安倍はもういないと。でウクライナイスラエルももう終わりだと。そしてこの国民は怒り出すと。はいよろしくってわけで、岸田内閣ももう俺もコロナになったし党内まとめ方しということでやめると。であとはよろしくと言うと、本当なんかですね、これいわゆるディクラシフィケーション、機密解除そのものじゃないですか。こういうやり方もあるんだなと思って私見てるんですよね。こういろんな幕の引き方ってあると思うんですよね。で次誰かいればこれを次の人に託してやるっていうやり方がありますよね。まああの江戸幕府終わるときは、まあ、薩長がおりましたし、それから戦前の日本が終わるときは米軍がおりましたから、まあ、これに託してなんか次やるってやり方ありますけども、要するにないとですね、のがやっぱりこれは、一旦全部晒して終わりにすると。トランプもそうだと思うんですね。アメリカのトランプも、トランプ面白いこと言いましたね。あの例のバイデン のラップトップですね。バイデンのラップトップの操作をわざと滞らせてたっていう話がもうはっきり出てきたわけですね、 FBI がね。であの情報をそのまま流してたら、まあ大統領選挙で自分が勝っただろうとトランプ言ってんで、おそらくあれはまあ前からその当時から言われてましたけども、あのバイデンのラップトップの中には親父の秘密が入ってんだと思うんですね、ジョー・バイデンの秘密が。すなわちそれは決してアメリカ大統領になれないことを示す秘密が入ってるんだろうと思うんですよ、バイデンのラップトップに。だからもしそれをですね選挙の時に公表したら、もうその段階でバイデン不戦敗ですよね。バイデン不戦敗でトランプ勝ちになってたんだろうと思うんですよ。まあ当時ちょっと噂ありましたけど、ちょっととか噂ありましたからね。でもそれをまあ蓋して今日まで来たけど、やっぱり隠してたこと、すなわちその操作をしなかったことはバレたと。でそうするとバイデン不戦敗でトランプ勝ちになるはずだったと、こういう話じゃないですか。選挙結果実は関係なかったんじゃないの、そういう意味で言うとね。でもしそれが嫌ならじゃあもう一回選挙しようじゃないかっていうと、あのねえもう選挙の方は、ワイオミングのですね予備選見たってトランプ圧倒的にね共和党で強いし、であとまあいよいよなんかこれバグダッドも崩壊しそうじゃないですか。バグダッドのアメリカ大使館ももうロケット砲飛んできてるんじゃないですか。あれもいよいよ終わりだね。だからバイデンはあのアフガニスタン終わりにして、それからそのイラクも終わりにしてるわけですね。で金融はもうひっくり返っちゃってるし、猛烈な物価高だし、まあ、バイデンはもうこれで終わりですよね。そうするとこのあとまあバイデン弾劾してですね、全部これアメリカもやり直さなきゃなんないですね。でもトランプ時代ですよね、そうなるとね。いやそれはだからトランプのやってることも今までのこのシステムを続けるんじゃなくてリセットですよね。トランプの言ってることそれこそ本当のリセットで、だからそのまあ戦争やワシントンの利権やをですね全部バラしてやると、ディクラスしてやると、ディクラスフィケーションやって全部バラしてやると。だからこれは終わるんだと。で相当な終わりになるからまあやり直そうよという、こういう話でしょ最初からね。いやだから岸田も同じだと思うんですね。まあそんな意味に考えるとですね、いや日米同時にやってると、それからヨーロッパも今回のウクライナ戦争で全部バレますわな。生物兵器の話もバレるし、ウクライナとの闇の関係、それからウクライナの後ろからイスラエルいますから、イスラエルとの闇の関係もですねこれからますますバレてきますよね。でも EU もヘッドクリームなくなりますよ。 NATO は何なんだ、 EU は何なんだって話で国民を送り出しますから、ヨーロッパだって。ともうこれも結局秘密をね隠して今まで持ってただけだから、本当のことがバレたら日産日野自動車じゃないけども、本当のことがバレたら売れなくなっちゃったと車をね、あれと同じだよね。本当のことバレたらもうこれで一貫の終わりっていう話ですよね。欧米はだから A 欧米はもうその段階に入ってますよね。いやということは継承しないってことでしょ。 はい、今のシステムは未来に向けて継承しないからそういうふうにやるわけで、日本もだからその一環になってきたということだと思いますね。やっぱりこれは相当なあの時代の推移だというふうに思います。でまだしばらくこういうこと続くんだと思うんですね。ですから日本の方もですね、まあかなり静まり返ってますね。今の政治見ていてもね、どうすんだどうすんだって話ばかりで、まあその後どうなるかですね、まあ天のみぞ知るということでありますから、まあ興味深く状況を見ていったらよろしいかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、岸田氏が晒すアメリカの日本支配の実態ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。